おはようございます。オアです。今日は、一休みの時間チャンネルのアキナさんとライブをさせていただきます。資本主義と生きていくという書籍と、弱さこうという書籍の2冊をいっぺんに語る回ということで。アキナさんいたら上がっていただき、あ、来た来た、これかな、コラボか。
おはようございます。あれ、聞こえます？
聞こえます。私聞こえます。
あ、聞こえてます。
よかった。ちょっとね、声の音量が、またしてもちょっと私心配なんですけれども、
はい。
どちらかの声がでかすぎたり、小さすぎたりするとか、なんかあったら、もし聞いていらっしゃる方いたら、大丈夫だよとか、なんかどっちかが聞こえないよって教えてください。
はい、私が小さいかもしれない。
本当。
どうです？聞こえ方。
私はね、しっかり聞こえてるんですけど、なんか、ほら、アーカイブで残す可
う
能性が
ん。
高いからさ、ね、その時、
そうです
どう
ね。
なの？
ちょっと大きめに
そうなの？
話します。
はい。よろしくお願いします。じゃあ、このままちょっと行っちゃいましょうね。
はい、
もう
行っ
何
ちゃいまし
日。
ょ
はい、じゃあ、よろしくお願いします。
う。お願いします。
今日はですね、アキナさんね、お久しぶりでございます。
お久しぶりです。
2023年にはもうスタイフされてましたよね。
どうでしたっけ？私、なんか一回スタイフやめちゃって
ね
るので、リセットしてて、その前がいつだったか覚えてないんです
覚えて
よ。
ないんだ。どういうきっかけで一番最初ってスタイフ始めたんでしたっけ？
その時はどうだったっけな？なんか、その時所属してたコミュニティの方が、確かスタイフやってて、なんか勧めてもらったのか、なんかって感じですね。こういう媒体があるんだっていうのを知って、ちょっと話してみようかなっていう感じです。
もうじゃあもう結構前ですよね。どっちみちね。
うん、結構前なんですよ。最初に始めたのは多分。でもなんかそのコンスタントにやってないから、なんかあんまりそんなにって感じですけど。
しかもその後2回か3回アカウント変えてましたっけ？
あ、これリセット病です、リセット病。
そうか、もうじゃ、だからもう3年以上やってるけれども、ってことですよね。
すぐリセットしちゃうので。
一体誰なのか というところですよね。
いや、でも多分知ってる方いないと思うし、覚えてる方
いや、
いないと思います
この
よ。
声でわかる方はわかってるはずですよ。
あ、まあ、声はね、そう、もしかしたら、後でアーカイブとか聞いてくださってわかる
わか
方も
る
いると
思
か
い
も
ます。
しれないです
この前もチキリンさんが、やっぱりなんか喋ってる
よね。はい。
声でバレたって言ってたから、この前。
あ、そうなんですか。
やっぱ声って相当バレるらしい。ね。いやーもう本当、激動の3年、4年でしたよね、音声界ね。
ま、そうですね。私でもなんか、ちょっといろいろあった時ぐらいから、なんかちょっとひっそりとしたので、その子のことはあまりよくわか
そう
んない
で
です
よ
け
ね。
ど。
なんか今、ちょっとまたね、落ち着いて、なぎな
はい。
感じで。
あ、今もうなぎなんです
わ かん
ね。
ないです。私は、なぎかなと思ってるんですけど。いや、もう感慨深い、本当にいろん
はい。
な人がね、入れ替わり、立ち替わり、いた世界ですからね。
まあそうですね。
ああ、本当。まあ、私もそうですけど、細々とね、細く長くやっ
は
ていくって感じで、これからもよろしくお願い
そう。
します。
はい。よろしくお願いします。
じゃ、ちょっと前置き長くなったんですけど、今回、古典のね、砂川浩介さんの資本主義と生きていくっていう本と、
はい。
井上新平さんの弱さこうっていう2冊をね、いっぺんに語るということで、ちょっと、
は
その後私も、ほら、秋田さんが教えてくれた人文知は武器になる？
い。はいはいはい。
もう読んだんですけどね、やっぱね、私最初に資本主義と生きていくよを読んで、その次弱さかを読んで、その次に人文知を読んだから、全然なんかね、そっちはね、なんか、ちょっとね、全然、刺さんなかったんだよね。
はい。あ、いや、ごめんなさい。私も、あれ、なんか言ったときに、買いましたっていうだけで、あれ、読んでな
そう
かっ
だった
ん
ん
です
だ。
よ。そう。だから、後で私も、なんか、パラパラ読んで、なんかちょっとすごいカタカナ語多くなかったですか、あの本。
やっぱさ、結局ビジネスパーソンのね。
そうそう
そう
そうそう、
そう。
なんかビジネスインテリ
そうそう
ボ
そう。
ミス。
なんかこう、弱さこう読んだ後だとさ、おおって結構ね。
そう、そうなんです
うん。
よ。ちょっと落差があります
落差あ
ね。
る。そうなのよ。なんで、ちょっと本当はなんでこの2冊やっぱりすごか
うん。
ったですよね。
本当にすごかったです。
すごかった。
岩佐校は本当にオアさんに勧めていただいて、セットっておっしゃったじゃないですか。いや、まさに、もうセットで売っていいぐらいです、これ。
本当に、っていうかもう、弱さこうが私刺されすぎて、井上
ああ。
晋平さんってポッドキャストやってるんですよ。
あ、そうなんです
そう。
か。
で、結構声もいいし、ちょっとね、
ええー。
今もう、井上晋平さんマニアになってるんですよ。
あ、そうなんです
そう。
ね。知らな
で、ぜ
かっ
ひ聞い
た。
て、めっちゃいいポッドキャストも。
ポッドキャストのタイトルって何ですか？井上新平で出てきま
なん
す？
だっけな。なんだっけ、焚き火を囲んで語るとか、焚き火
あ、
ラジオだっけ、なんかね、焚き火系だった、確か。
焚き火系なんです
忘
ね。
れた、うん。
じ
いや、
ゃあ、王さん
うん。
はどっち先に読んだんですか、これ。
あ、資本主義と生きていくを先読んだの。
あ、そうなんです
そう。
ね。
で、わあ、もう、ミハエル・エンデのモモ の、
はいはい。
うん、なんかこう、なんか、男たち、なんだっけ、何の男たちだっけ、なんか、あれがもう本当に描かれて、なるほどと思ってて、で、この品川幸介さんが出てる YouTube チャンネルかなんかを見てたら、なんか井上晋平さんが確か流れてきたんだよね、たまたま。
へえ。
うん、だったと思うんだよ。で、なんか、その YouTube にちゃん、さん、うんと、なんか、で語られてる井上晋平さんのお話が、すごい、この資本主義と生きていくとリンクしてて、
あ、そうなんです
そう、で、
か。
すごいこの人もめっちゃいいこと言ってると思って、本を読んだら、もう、なんか、ぐさぐさ刺さっちゃって、なんか、いやー、これはちょっと、どなたかと語り合わなければって感じ。
そうですよう ね。
ん。
これ、しかもなんかこの資本主義と生きていくは、もうなんか、最後の方になんか語ってくださいね、みたいな感じのところ
そう
なかったです。
そう。
そう、みんな、なんか、そう、対話してくだ
う
さい
ん。
ね、みたいな。
語らずにはいられなくなりますよね。
語りたくなる。
語りたくなる。でもちょっとさ、これ読んだの1ヶ月ぐらい、あれ ?1 ヶ月ぐらい前だったかな。ね、ちょっと忘れてて今回もう一回読み直して。もう一回、ああ、そうだったって思っ
そ
て。
う、私もペラペラとめくって。
どうしようかね。これ、なんかもう、一冊一冊っていうよりも、なんだろう、この本読んで、なんかちょっと、明菜さん的に、ここ刺さったとか、この言葉がちょっと忘れられないとか、ここについてちょっと語りたいみたいなのあったら、ちょっと、教えていただけません?まず。
ああ、でもなんかこう、資本主義と生きていくのところは、なんかさ、追っ手がいるじゃないです
いま
か。
す、
資本
い
主
ます。
義社会の6つの追っ手
6
で。で、
人。
なんかそれぞれ、なんだったっけ？ ちょっと待ってくださいね。書いてある。分業じゃ、時間、消費、お金、労働、成長、数字って言って、なんか6つのことに駆り立てられてるよねっていう話で、で、まあ、どこにその一番追いかけられ感を持ってるかは人それぞれだと思うんですけどっていうところで。で、私割と、なんかこの中でも時間と、あと消費成長あたりになんかすごい思い当たりがあるなって思って。なんか、特に成長ってところが、
私も。
なんかすごい、こう、成長すべき、
そう。
成長みたいな感じじゃ
そ
ないです
う。
か。だからそれが、なんかこの資本主義っていうこの社会からの要請で私たちってそうなってきちゃったんだ、みたいな。
そうなのよね。
そう。
そうなのよ。
なんかさ、あんまりそこ考えてなかったというか、今まで。なんかただなんかみんな成長するもんだよね、とか、成長を良しと、するっていうのがなんかもう当たり前みたいな感じでいたから、なんていうんですか。か必ずしもそれがこう、なんていうんですか。今までずっとこう、歴史上そうだったかっていうと、やっぱりこの社会の要請で、現代が特にっていうふうに、
そう。
なんかその気づきはもうなんか、うおーってなりました。
なった、私も。 ただそこってその一番最初の時間と私も絡んでると思ってて、なんか結構
う
私が、本当に今回初めて知ったのが、その時間感覚の話がかなり最初に出てきて、なんかキリスト教がその人類の時
んうん。うんうん。
間感覚を根本的に変えたみたいなエピソ
あ、
ードも出
そう
て
そう
くる。
そうそうそう。
あれ
はい、
が
ありま
結構、
したよ
そ
ね。
うだったんだと思って。
そう。
なんかその時間には明確な始まりと終わりがあって、その間の歴史は人類が共有される一度きりのドラマ、直線的な時間感覚をっていうのを生んだのがキリスト教っていうのが、そうだったみたいな。
そう。この話、なんかちょっとどこか忘れましたけど、確か弱さこうの方にも出てきてたと思って
でてた
て、
よね。これ
なんか、キリスト教のところで、なんかその、それ以前はもっとなんか、なんか時間っていうか、そういうものは巡るものっていう
そうそう、出
か、
てきた、出
そうそう、
てきた。
循環的な時間感覚の中でみんな生きてたんだけど、そうそうそう、このキリスト教の始めがあって終末に向かうっていう、そこでできたってい
そう。
う。
これ衝撃だった、結構私。
え、私も衝撃でした。ええー、と思って。
そう、なんか、いや、キリスト教の時間観は歴史をぐるぐる回っているだけの円からジェットコースターのように目的地に向かって進む矢印に変えてしまったっていう言葉が出てきて、39ページにフーコーというフランスの哲学者が学校、工場、軍隊、あらゆる場所で人々は細かく定められた時間割に従い、決められた時間に決められた行動をするように訓練され、管理された近代社会、人々が知らず知らずのうちに権力者に支配されるからくりを見破ったっていうのがあって、あ、だから学校そうだったんだと思って、いろいろ
そう
謎
そう
が
そう、
解け
そう
た。
なんですよ。だこれってあまり学校のことはかい、あまりっていうか全然学校のことは書いてないけど、一定そこやっぱ一緒なんですよね。
そう。全部ここから始まってるっていうの？
そう、結局最終目標が決められた時間割に従って決められた時間に決められた行動をすることで効率的
そう。
な働きができるから、
そう
その訓練場としての学校っていう
そう。
システムなんだっていう。
恐ろしいよね。
恐ろしい。これを読むと確かに恐ろしいと思って。
本当に恐ろしいと思った。もう本当に学校がそういう装置として機能してるんで、しっかり。
そう、そうなんです
そう。
ね。
で、私自身もそうやって本当に訓練された身体がもう体ごとそうやって訓練されてるから、やっぱり時間でしっかり動くのが当たり前になってたし、
そうですよね。
いや、逆にこれだけなんだろう、もうそうやってさ、訓練された体だと、なんか、こっから脱せられんのかな、この年で、みたいな。
ああ、確かに。そう、そうかっていうところですよね。だからもう、なんていうの。決められてるんですよ。私たちって生き方をっていうか。
え、あとね、
う
もう一個ね、ちょっとね、行
ん。
動の話が4章に出てきて、
はい。
前に私まで仕事って何？みたいな、なんか哲学対話をしたことがあって、
は
そ
い。
れがね、なんか出てきて、ちょっと読んでいい？
あ、はいはい。
81ページに、労働は辛いものであると同時に身分の低い人間が従事する卑しいものという価値観だった。で、82ページで、労働イコール苦しみイコール罰という価値観があって、それが16世紀の宗教改革で一気に変わったと。で、人々は怠惰を避け、規律正しく、禁欲的に生活することによって神の救いを得ようとした。カントは労働によって人間はより立派な存在になると説いた。で、90ページに、現代ではことあるごとに仕事で何を成し遂げたいと尋ねられ、働くことを前向きに楽しまなければいけないようなプレッシャーにさらされる。人類は元来辛く卑しいものだった労働を何とかしてポジティブなものだと信じ込もうとしてきたっていうくだりがあって、まさにって、これがね、私、ちょっと、懐かしの30代ワーママ問題 ここに繋がってるなと思ったの。
そう。
そう。
懐かし
懐
い。
かしいで
30
しょと思っ
代
た。だ、やっぱさ、労働つらいよね。
そうなんですよ。あ、労働つらいけど、なんかその労働に対するあのポジティブさっ
そう。
て、
キラキラしてね、自分ら
そ
しく輝かないと、みたいな。
う。
あ、もうこれは辛いものだから、むしろそうやってポジティブに受け止めないと、
そうそうそう。
働けないっていう。
そう。やっぱそう、そうなんですよ。なんか労働に対して憧れとか、キラキラとか、ちょっとその社会的ステータスみたいなのを付与しないと、できない
ですよ。そう、そういうことなのよ。
そうそう。
もうさ、すごいよね、これもうさ、ぐさぐさくるよね。
そうだ、なんかその、さっきの時間もそうでしたけど、キリスト教のその世界観、めちゃくちゃ絡んでるんですよね。
そう、そうなのよ。もうどんだけキリスト教を支配してるん、この世界みたいな。
そう。
いやー、やっぱさ、だから日本もさ、やっぱ明治維新が起きるまではおそらくさ、もっとなんていうの？仏教っぽいとか、なんかもっと自然と共にとか、
うんうんうん、
もうこう循環的な流れでみたいな、
うん、
なんか多分一挙にそこでキリスト教系な価値観にこう、うん、一気に変えてったなんか歪みが来てんのかなみたいな。
そうですよね。だからまあキリスト教がまあ強くなっていくっていうことと、うん、そのなんていうんですか、その進歩史観っていう書いてあったかな、うん、なんかこう働くことで生まれていく富みたいなものが、なんかまあ別々のところからこう来たものがなんかこう一番フィットしてこの世界が出来上がったんだって感じですよね、
うんうん、そう、なんかさ、この自分がこう生きて拠り所にしてきた価値観みたいなのがさ、どんだけこう作られて、
う
ん、
そうなんですよね。
何にもこう疑わずに、あそこに実はからくりがあったっていうね。
うんうんうん。
そう。いやー、これはちょっと、でさ、うちの夫もさ、今結構忙しく働かされちゃってるから、もう社畜、はい、社畜みたいになっちゃうから、うん、この弱さこう読ませてんのよ。
うん。ああ、読んだ方がいいですよ。
読んだ方がいいよね。もう、やっぱさ、パパたち読まなきゃダメだよね、これね。
そう。
そう。
なんか結構、この弱さ校自体は、うん、そのなんかまあ、井上新平さんの、うん、なんていうんですかね、もう、それこそ、ビジネスパーソンとして頑張ってきて、折れちゃった人の代表みたいな感じで、こう、本出す、書かれてるじゃないですか。だからこう、いかにこう、なんていうんですか、蝕まれていくっていうかっていう。そう
そうそう、この資本主義社会にね。
そうそう、そ
こが男の話だよね。
そうなんですよ。で、それをやっぱ自覚的じゃ全然なかったっていう感じじゃないですか。
そうそう。
で、折れるまで分からなかったっていうところが、恐ろしいから、こう、ビジネスパーソン、これは読んでおいた方がいいよね。
本当そう。本当そうなのよ。もう私もさ、多分この本がなんでこれだけ刺さったって、やっぱ子供がさ、今ほら、学校行ってないじゃん。学校っていう、はい、当たり前にみんなが行くところから完全に降りたから多分ね、分かるんだ
ろ
う、
うん、
だから逆にどうなんだろう、子供が普通に学校行ってたらこの本読んでこんな刺さったかな、うん、どうかなって思ってんだよね、
どうなんでしょう。私、まあ、現状うち子供2人学校行ってますけど、うん、いやでも刺さりましたよ。
刺さるか。でもそれさ、やっぱ秋田さんがさ、やっぱりこう、なんていうの？いろいろ考えてきたタイプの方だったからじゃなくて？
ああ、でもそれはあるかもしれない。
あるよね。だって哲学のこととか学ばれてるし、やっぱり自分のことをもっとね、深く知りたいみたいな、なんかエニアグラムとかやってるわけで。
ああ、そうですね。だからエニアグラムは、性格を9つに分類するっていうところが大きいんですけども、なんかまさに、ここまで明確的に私考えてなかったんですけど、言われてたのは、なんか、まあ、1から9個パターン、タイプあるよねって言って、で、どれも優劣はないよねっていうのがスタンスなんですけども、ただ、なんかその時代の影響とか、親子関係とか、なんかそういうので自分のものってか、本来のものとは違うものの影響を受けるよねっていうのは言われてて、でかつ、その、なんていうのかな、その、やっぱその時代によって、ちょっとこう、優位に立つっていうか、まあ、ちょっといいように見えるタイプっていうのは正直あるよねっていう話が、そうそう、それはやっぱ出てたんですよ。で、それを明確的に私もなんか、ぼんやりとしか、まあそうだよねっていう感じだったんですけど、 まあ確かにこういうのを読むと、この資本主義社会っていうところに関して言うと、まあ効率的にこう成果を出せるっていうタイプの人は、やっぱりこううまく生きやすいところがあるなっていうことと、逆にそうじゃない、本当はそのタイプじゃないんだけれども、これが良しとされているから、なんかそのタイプみたいになりたいとか、このタイプじゃないかなって思ってる人とかも結構いて、なんかこの、どっかだ、社会の規範化っていう言葉だったかな？あ、内面化
内
だった
面
か
化
な？
とかあったよね。
そう。まさにその、なんか内面化っていうのがすごい私たちの中で起きてるなって思って、それをなんか、自分で分かってればいいんですけど、まだその、分からずに本当に自分から出てきてるものだって思い込む。なんかそこは怖いというのかな。なんかそこに自覚的になったらまたちょっと違うんだろうなっていう、すごい思いましたね。
いや、これは、そう、いや、こんなでやっぱさ、この井上晋平さんのその言語化もすごいよね。だって、同じさ、うつの体験とかしても、やっぱこれだけのことを言語化できる人って、やっぱそうそういないじゃない
いないです。だから
い。
さ、井上晋平さんってこれ、別に治ってないというか、それこそその付き合いながら生きてるっていう感じだと思うんですけど、その中でこれだけのなんか、そう、鬱になってから考えて、こう、癖ってこれだけの
そうな
ものを、
のよ。
どういうこと
なん
みた
てい うこ
な。
と、しかもさ、結構 YouTube とかさ、ガンガン出てるのよ。え、大
あ、
丈夫
そ
と思
う
っ
なんで
て。
すね。なんか私、この2冊ともに感じたのが、てかビビったのが、脚中の誤差なんです
そう、
けど。
これはね、さすがにちょっと。
そう、
何ページ
皆
使
さん
う、
にこ
脚
れ、
中にっていうね。
そう、皆さんにこの脚中を見てほしいっていう。
いや、だからさ、この井上さん、もともとものすごい本読んでたっぽいじゃない。編 集者
そう
さ
み
んだ
たい
から。
ですね。
だから、もともとのそういう、なんていうの、いろんな言葉自体はもうインストールされてるっていうの？っていうのもあったかもしれない。それが自分の体験で、こう、一個一個、こう、言葉が繋がってきたっていうかさ。
確かに。出典がすごいですもんね、
す
出
ご
典
い。
の量が。
いや、本一冊作るってさ、なんか私ほら作ったことないけど、相当大変だって聞くじゃん。ねえ、大丈夫なのかね、こんなの出すってさ、悪化しそうだよね。
そう、大丈夫かな？なんかそれはここ本に書いてあるからいいと思うんですけど、双極性障害って書いてあったじゃんか。だからやっぱいい時と悪
そうい だ
時
ね。
とあって、そのいい時にきっと書かれてるんだと思うんだけど、なんか大丈夫かなっ
ねえ。
ていう。
いや、だってしかもさ、まださ、お子さんも多分小さそうじゃない。ねえ。いやー、今何歳だよ？ 38 ぐらいだよね。
そう、多分これお二人とも同じぐらい年代ですよね。
そう、え、でもね、品川祐介さん41、2とか。
あ、そうなのかな。
そうそう。
井上晋平さんが88年生まれって書いてあるから、やっぱそうですね、38ぐらいですね。
いや、あ、じゃあちょっとさ、弱さこうのね、ちょっと私、なんか、刺さったところ、なんか、ここをちょっと、皆さんに
ぜひ。
シェアしたいっていう、ちょっとページとかあった？
弱さこう。
いや、どこもいいからさ、選べないんだけど。
私でもそうだな、メモしてあるところが、なんか、あ、でもな、いっぱいあるからな、どこ
いっぱいあ
がいい？
る。ほんとさ、これ、もう丸ご
どう
と、
しよう。
全部すごいよね。
そう。オアさんどうですか？
私はね、もういっぱいあるんだけども、とりあえずもう、苦肉の策としてさっき、慌てて、もうどうしてもっつったらここかなっていうのをちょっと出したのが、一つはね、254ページかな、やっぱり最後の方で、まあ、過去の出来事の意味は、事後的にくるくると反転し続ける。今のいいことが、将来振り返った時には悪いことになりうるし、今自分を悲しませているその出来事が、実は自分を救う転機だったといつか気づく日が来るかもしれない。出来事の意味は永遠に確定しない。未来の、あ、違うな、ここか。あ、で、259ページの、文字通り僕たちは地球のどこかに生まれ落ち、地球のどこかでくたばるだけの存在だ。いい人生もなければ良くない人生もない。だから、より良い明日を目指さない？っていうところ。
いいですよね。これ
ね、
私も付箋貼ってありました。
なんかね、そうだよなって、なんか、循環してるよねって、なんかこう、直線ってずっと、やっぱ思っちゃってたけど、なんかこの年になってきて、なんかしみるね。
ね、で、そこってやっぱそう、なんていうのかな、やっぱ降りたからこそ見えるものですよね、きっと。
そうなのよ。多分、渦中にいたら、
ね、
ここのちょっと意味は分かんないかなと思うね。やっぱね。
そう、いいですね、
あとね、もう一箇所が、
はい。
282ページのところで、人間に多くを求めてはいけない。僕が求める最小限のことは、誰もが偶然の中で選べない人生を生きてきたことを認める、それだけだっていうところと、284ページの確かなのは、僕が今の僕であることの必然性のなさ。あなたが今のあなたであることの必然性のなさだけだ。私はあなただったかもしれない。偶然性の感覚さえ手放さなければ、どれだけ理解不能でもその人を排除せよという話にはならない。そこで排除されるのはあり得た私だからだっていうところ。やっぱね、なんか、これは、渦
もう
中に
切
いた
ない。
ら、どうなんだろう、わかるかな。
でも分かんなさそう。
ねえ、いろんな人
そう、今、本当そこですよね。
ね。ねえ。
ここに折れる前に気づけたら本当はいいんですけどねっていうと
気づけないよね。気づけない。いや、私20代、30代だったら、どうかな？あ、でも30代後半だったらさすがに刺さったかもしれない。20代、どうかも。
だなーっていうとこですよね。
そ
20代で、まあでも逆に20代で悟ってしまったら、
確かに。
なーっていうところもちょっとはあったりする
あるね。
し、
どっぷりさ、その資本主義とかそこに浸ってたからこそ、見える世界でもあるからね。
そうなんですよね。だから一回浸って、一回は浸るしかないのかなーと思ったんだけど。一回は浸って、まあそこから結局会う人は会うじゃないですか、この
会うね。
やり方っていうかこの生き方がね。だから会う人はまあそこでどっぷり行っていただき、その会わないって思った時にこう降りれる自分の勇気であったり、その社会の仕組みであったり、それこそ品川さんって最後の方にこの資本主義自体をそのやっぱり否定して生きていくことはできないから、もうやっぱその距離感が大事だっていうのの提案されてるんですけど、だからそこですよね。
いやー、でもなかなか日常はさ、どうしてもさ、なかなかね、相当意識しないとさ、距離取れないよね。
ですよね。あ、横山瑞穂さん来ていただきましたよ。
誰？おお、
おお、
まさに、あ、わあ、まあ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ああ、もう、すいません、ありがとうございます。いや、
ありがとうございます。あ、
そしたらもうね、横山総領にも、よ、わさこをちょっと続き、絶対に読んでいただかないとですよね。
そうですね。ぜひぜひ。ちょうど読んでらっしゃる。ああ。
もうね、まず資本主義と生きていくは、まず読まなきゃいけないけど、でもこれだけじゃ
そう。
片手落ちよね。
そう。あ、でもね、そう。私でも多分、オアさんにこの弱さこの存在を聞いてなかったら、めっちゃこれ一冊で満足して終わってたとは思うんですよ。
で
で、ま
さ、
さかその弱さこをやっぱね、
そう
ぜ
だ、
ひ読
弱
んでい
さ
た。
こがもう、最後に絶対ちょっと、ね、締めで読んでいただかないと、ちょっと、この話は語れないよね。
そうですね。ぜひ、これはやっぱもうセットで、書店でも隣同士に置いといた方が、いいぐらいの本当に。
本当に、品川浩介さんと井上新平さんにちょっと対談してほしいよね。
してほしし い。
て
なん
ほ
か、
しい。
品川さんって今すごい対談されてるんですよ、多
して
分。
る、
なん
して
か。
る。
だから、ぜひ
あ、
ね。
でも井上さんがあれかな、もうちょっと ちょっときついかな、そんなに。
ちょっときつい
き
感
つい
じ。
か、きついよね。もう、いや、でもどうなんだろう。ヨガサコを一冊読むのでもなんか、片手落ちだよね。
そう、弱さこう一冊だと、
その、なんていうの、裏付けが
ねえ。
ね。
そうそう、どっちかっていうと、やっぱ、 井上さんの個人視点の部分がちょっと大い
そう
に
だ
ある
ね。そう、
から、
構造的な理解ってところがちょっと手薄になるよね。
もっと構造的に理解しようと思うと、やっぱ資本主義と生きていくが必要なんですよ。
そうなの。やっぱもうこの2冊、ちょっと私たちのさ、言語能力ではさ、読めとしか言えないっていう。
そう。でもこれをたまたま一緒に読んだのすごくないですか、おばさんが。
だからもう本当読めって多分ね、言われたんだね。
うん。読めって言われた。
ちょっと、
る。
他にない？ちょっと、もうちょっと、ここをちょっと刺さったみたいな。
あ、ここ、私、その弱さ校だと、83ページのところの、一人残らず全員が人の役に立たなきゃいけないという規範があるとしたら、やっぱりがおかしいはずだ。もちろん誰かの役に立つことは、かけがえのない喜びだ。役に立てたらすごくいい。でも役に立てないなら立てないで別にいいはずだ。人は役に立つために生まれてきたんじゃないっていう。
ここ。もう同じところ全部刺さってる。これちょっとさ、もうあれだね、1年に1回ぐらい読まないとダメだね。忘れそうだから。
確かにね、こう1年に1回ぐらい
ちょっと、
読んだ方がいい。
読んだ方がいい
あ、
よ。あ、そうだった、そうだったってさ、思わないと。
思
ね、
わないと。
読まない
あ、でもここもなんか私もちょっとそういうところがあったかもって思ったのが、割と初めの方なんですけど、43ページの、あ、これも役に立つかどうかのところなんですけど、
わ かる。
役に立つかどうかで人を除霊付けし差別する思想なんというか優生思想だ。役に立つ人間しかこの世界にいらないと主張しては、はばからないおぞましい考え。なんてこった僕は優生思想の持ち主だったのだ。っていうところで、こう自分が優生思想を持っていたっていうことに気づくところがあるんですけど、でも私たちってまあ優生思想イコールそんな、なんかとんでもないとかダメとか思ってるじゃないですか、普通に。だけど、確かにその役に立つかどうかっていうところで、やっぱ人のことこう序列付けてなんか見てるところって、やっぱ誰しもちょっとあるよなっていうので、そうそうそう。なんかそこはちょっとこう、考えなきゃいけないなっていうか、それこそ子供に優生思想的考えは私受け、なんか入れてないかなとか、ちょっとこう怖くなりましたね。
いや、やっぱさ、いやー、そうなんだよ。そう、さ、うちのほら、一番上の長女が中2なんだけど、今。だから
はい。
さ、ほら、もう結構さ、長女だ、一番最初にさ、学校行かないってなった子だったから、結構さ、もう本当に、なんつうの、やっぱこう、いろいろ感じちゃってる子なんだよね。で、長女がさ、本当にそういう、こういうようなことを言ったんだよね。学校行かなくなって1年、2年ぐらいしてからかな。自分は学校にも行ってないし、勉強もしてないし、かといって働いてもないのに、こんなご飯とか食べさせてもらってるだけでもありがたいのに、なんかそんなわがまま言えないって言ったの。いや、どっかに出かけたいとこないとか言った時にだよ。いや、びっくりしてさ、そんなこと思ってんのと思って。で、その話をね、フリースクールの先生にしたら、今の子たちみんなそういうこと言うのっていうの。自分が役に立ってない？何の価値もない？存在ないっていうことを、だって、要は何か生み出してないと、要は、勉強も、勉強してる子は偉いけれども、勉強してない自分はダメ。で、仕事して、お金を稼いでたら立派だけれども、お金を稼げてない自分はダメ。お手伝いとか家で積極的にやってる子は偉いけれども、お手伝いさえできないエネルギーがない自分はダメって思ってるって言うんだよ。
それ、
衝
なんでで
撃だっ
す
た
か？
よ。
それなんでですだと思います？教育なんだろ
やっぱり大人たちがそう思ってる、そういう社会の雰囲気をものすごい敏感な子たちは、もの
う。
すごい感じ取って内面化しちゃってるんだと思う。
ああ、そういうことですよね。
それは大人が別に言葉で言わなくても、しっかり感じちゃってるんだと思うんだよね、子供たちが。
この感じますね。でもそれってどう思います？個人差はあると思いますか？その考えに至る。
あると思う。ね、やっぱり学校に行きたくないって言って、行かなくなった子たちは、やっぱ特別ね、敏感だなと思うのね。いろんな、そういう
ああ、
人の思ってることとか、察しちゃうんだよ、全部。
でもだから、敏感だからこ
うん。
そ、学校に行けなくなるってところは、
そう。なんで
ね、
学
鈍
校に行
感
か
だ
なきゃ
か
い
ら
けない
い
の
の
か、な
か
ん
も。
でこんな授業を受けなきゃいけないか、なんで先生の言うこと聞かなきゃいけないかっていうと、やっぱり役に立つ人間、将来、役に立つ人間になって、お金を稼いで成果を生みなさいみたいな、わかんないけど、そういう価値観をなんとなく感じ取ってるんじゃないかなって、わかんないけどね。
そうですね。あそこで言うと今ちょうど開いてたページが、弱さ校の103ページなんですけど、これだ。内面化とは、社会外部にあるルールや常識、つまり規範を個人が自分の価値観として内部に取り込むプロセスのことだ。重要なのが多くの場合、本人は無意識に自らの意思でそうしているのだと思い込むということ。この社会に、時代に応じるために。ここのところ、やっぱ、子供にもこう伝わってるんですよね。ビジネスの中に放り込まれたわけでもないのに、もうすでにやっぱりそうなるように仕向けられて育てられてるもんだから、そこがね、もうできちゃってくるんですよね。
そうなの、もう本当恐ろしくてさ、だってさ、うちはさ、小学校4年の時に長女行きたくないって言って辞めたんだけど、学校。でさ、もういろいろ話聞いたら、行かなくていいよっつって、もううちは両親ともさ、もう全然 OK って言って、ホームエデュケーションとかって言ってたのにだよ。そんな、だから親はさ、全然 OK って言ってんのに、娘はさ、1年ぐらいさ、それでも、お父さんとお母さんは行かなくていいって言うけれども、それでも、あんなに楽しそうに、みんなが行く学校に行けない自分がおかしいんじゃないかってずっと思ってたって言ったんよ。もうさ、
切ない。
そう、いいと思って。なんでさ、学校に行けないってだけでそんなにみんなさ、苦しむのかよくわからなかったんだけど、そういうことなのって思って、
そう
大変
でしょうね。
なことだなと思ったんだよ、その時の初めて。
いやー、でもさ、なんか、その子供もそうだし、なんか、うちの旦那とかは、結構なんかやっぱその不登校とかすごい、すごい敏感で、最近気づいたんですけど、なんていうんですか、私はやっぱさ、おあさんの話とかも聞いたり、その不登校の、このお母さんの話とかも結構スレッドとか見てて、見てるし、なんていうんですか、だから、そんなになんかこう、恐れてるわけではないというか、なんていうのかな、逆にその学校の息抜きみたいなのをちゃんとしてあげた方がいいのかなっていうふうに思ってて、で、一回娘が、なんか、まあ一年生なんですけど、まあちょっと行きたくな、ないな、みたいな感じだった時に、まあまあじゃあいいんじゃないとか言って、なんか、1日ぐらいいいんじゃないとか言って休ませたんですよ。そしたらそれを聞いた旦那がめっちゃ怒ってきて。
そうか。
そう。なんかその、1日許したら、なんか、またその味を占めて、なんか、上からみたいなことすっごい怒ってきて、あ、私にですよ。
あるあるだよ、それ。めっちゃ。
パチッと思って。そう。
でもさ、それだけさ、パパは頑張ってるってことなんだよ。
まあね、
そう。
そうなのか。
そうなの。やっぱりね、もう不登校会も本当にさ、パパブロックがすごくて、まずパパの理解が得られないってことで、みんなものすごいママたちが苦しむの。それだけ逆に裏返せば、もうパパたちがどれだけこの資本主義社会とか、生きるビジネスパーソンの強強な世界で頑張ってるかっていう証拠でもあるんだよね。
そうです
そう
ね。
なんだ。だからもう本当にパパもある意味被害者っていうか、それだけ苦しんでるっていう、まあ、SOS でもあるんだよ。もうなんか本当辛いよな。このレールから落ちたらもう二度とって、やっぱりみんな思ってるんだよ。
そう。それが思わなくていい社会にならなきゃいけないですよね。なぜこのレールしかないのかっていう。
いやもう、そっか、キナさんのパパも頑張ってんだよな。
そっか、なんかそんな風に言ってもらえると、ちょっとそれはそれで目から鱗でした。なんだよ、こいつ。
本当、いや、
ちょっ
もう
と面
そうなんだ、もう
白
やっぱ、
かった。
うん。 そうなんです。
なんかね、旦那の中で恐れがあるなって思いました。そのなんか、うん、うん、その社会で生きていくためにはみたいなことやっぱ言うんですよ、結構。
いや、ほんとそうよ。もうほとんどの親がそこで、やっぱり、もう不登校になったら大変だって、みんな本当に、もうなんとか学校に行かせなければってなっちゃうのは、うん、もうまさにそこなんだよね。
ねえ、うん。今ってでもすごい選択肢増えたじゃないですか、うん、一応昔よりかは、その高校とかでも N 校とか通信制とかがすごい増えてきて、うん、それでもやっぱりそのあたりって変わんないですか、うん、体感的に。
おそらくあんまり変わってない。まあ、もちろんね、10年前に比べたら全然変わったって、あの先輩方は言うけれども、やっぱりその恐れ、
うんうんうん、
強烈だなって思う。やっぱり、なんだろう。で、フリースクールとかさ、いっぱいあるじゃんって私も思うんだけど、うんうんうん、フリースクールに行くなんて、廃山者みたいな、うん、落ちぶれた人間が行くところみたいな感じらしいんだよね。もう負け組が行くところみたいな。
なんか。
そうなんだみたいな。だから、多様な選択肢ではないんだよ。まあ、あくまで、学校に行けなかった、もう弱い人間、子供たちが集められる場所みたいな。
なんか、よく言う、受け皿って言葉あるじゃないですか。あれもなんか嫌じゃないですか。なんか私は嫌だなと思ってて。何受け皿ってっていう。ただの別の選択肢なだけでしょ、うん、っていう感じなんだけど、こぼれたから受けましょうみたいな。
それってさ、一昔前の特別支援学校とか、特別支援学級とか同じなんだよ。
は
いはい、
ああ、
うん。今はさ、結構ほら、特別支援学級の方がさ、手厚いからとかって、あの、望んでいきたがる人が増えてるとは言うけれども、うん、一つ昔前は普通学級に行けなかった、はい、かわいそうな子たちを、あの、助けますの学級だったじゃん。
あ
なんかそういう感じだったから、もうフリースクールもそういう扱い、なんか選択肢の一つではなくて、かわいそう、もう学校に行けなかったかわいそうな子たちが、もうしょうがなく、支えてあげる場所みたいな。
で、
やっぱりもうだからもうどんだけ大人たちがこの資本主義社会に飲み込まれて、もう洗脳されてるかみたいな。そこだよね。
だからね、それこそだから、うん、そういう大人たちは、うん、みんなこの本を2冊手に取って、
う
ん、自分たちがいかにこの思想にやられているかっていうのを考えた方がいいですよね、一回。
本当に読まなきゃダメだよね、全大人。
全大人読んだ方がいいくらい。
これさ、どうなんだろう。日本人の私たちだから刺さるのかな、その、なんていうの？海外でこの本がさ、翻訳されてさ、どうなんだろうね。海外はどうなんだろうね。
あ、どうなんでしょうね。うん、それこそ、なんだろうね。もうか、最初から個人主義みたいなアメリカの人とか、うん、アメリカの人読んだら違うのかな。
あとさ、結構ほら、資本主義と生きていくとかはさ、結構ほら、キリスト教批判までいかないけど、うん、やっぱりキリスト教がなんかちょっとこの世界をなんか、ちょっと、ね、みたいな、うん、捉えかねないじゃん。
確かに、そうですね。
今日の人とかはちょっとよく思わないのかしら、この本を。なんか反論したくなるのかな。
どうでしょうね。まあでも、その、キリスト教が悪いってわけじゃなくて、ね、その、キリスト教の考えが、なんかその、しかも、キリスト教の人口が増えたっていうところもあって、うん、まあ、フィットしたっていうところですよね。
あとさ、なんか、キリスト教がうまくさ、あ、だキリスト教をうまく使った可能性もあるよね。
うん、それもある、それもあるかも。うん。
どっちがどっちだか分かんないけどね。だから。
確かにそうかな。キリスト教の方から見ると、どうなんだろう。私、うちの師匠がね、エニアの師匠が、あの、キリスト教徒なんですよ。読ませよう、
ぜひ、2冊読んでいただいて、またちょっと対談してみ
て。悪いイメージは多分持たないと思うんですけど、というのも、そのエニアグラム自体が、特定の宗教との関係は否定してるんですけど、でも、実際問題、キリスト教の土台で結構育ってきたっていうのは、まあ、事実としてあるんですよ。育ってきたというか、まあ、研究がされてきたというか、うん。だから、なんかこう、宗教性みたいなところは、なんかその人間の まあ、キリスト教だけが元になってるわけじゃなくて、いろんな宗教のなんか知恵を借りてきて成立してるものだと言われてるんですけど、まあ、その宗教性自体っていうのは人間にとって必要だよねっていうもので、でもなんかやっぱその宗教のなんかいなん、なんていうのかな、やっぱその特にキリスト教ってこう社会的なものをすごい生み出したじゃないですか、やっぱ。なんていうの、何が言いたいのかよく分かんなくなってきたけど、なんだろう、なんか難しいなっていうか、なんかちょっとその宗教とかキリスト教っていうのに、なんかこう日本人が一歩こう踏み出せないとか、ちょっと遠くに置いておきたいみたいな人が多いのって、やっぱそこのなんか構造的なあり方とか、なんかそういうところに対する分からなさとか、何かあるんでしょうね。でもどうだろう。キリスト教っていうところを切り口にたまたま今回これが書
そう
かれて
か、
るけど、他の宗教的なことって本当に関係がないのだろうかっていうのはちょっと気になったりはしますけどね。だって日本って別にキリスト教徒の国ではないから、でも難しいですよね。何かをすごく信仰してるっていう国じゃないけど、結局ここにフィットしてきてるっていうのは何なんだろう。それこそ労働が罰、あ、違う違う違う、労働したからって神の国に行けるとは思ってないわけじゃない
ないよね。あ、ちょっと待って。あ、45分になっちゃったよ。
本
あ、
当
どう
だ。
しよう。全然語れなかったけどさ。なんか、読んでとしか言ってないね。
でもそう、本当読んでとしか言いようがないです
私た
よ
ち
ね。
の言語力ではちょっと難しいね、この2冊をね。
難しいですね。なんか、あれ、それこそなんか哲学対話的にこう、自分が何の追手に一番追ってるかみたいなこととかやると、いろいろこうね、見えてくるかもしれないですよ
そう
ね。
ですね、ちょっと、もう、ちょっと、私もなんか、もう、刺さりすぎちゃって、なんか逆に、選べなすぎて、ちょっと、どことか、もう、ごめんなさい、ちょっと、ごめんなさいね、なんか、まとまらないわ。
私もなんかよく分かんなくなってきて、最後。でも、弱さこはすごい。
すごい。もう、ちょっと、本当にもう、男性陣は全員読んだ方がいいよね。まあ、ママまでも読んだ、ね。やっぱ、
いや、
全員読んだ方がいいね、やっぱね。ごめん。
そう、それこそ30代はママ問題じゃないですけど、そのママも読んだ方がいいと思います、これ。
なんでそんなキラキラしたくなっちゃうのか？
なんでそんなキラキラと労働しなきゃいけないかとか、なんで育休までなんかそんなスキリングとかしなきゃいけないのかとか、
あるよね、ここにね。
そう、ちょっとね、本当考えるきっかけが絶対あると思いますよ。
いやー、本当、ありがとう、もう、秋田さん、ちょっと今
い
日は、
や、もう本当ありがとう
もう
ござい
全
まし
然語
た。
りきれなかったけど、おしゃべりできて嬉しかったです。
私もです。またぜひ何かお話ししてほしいです。
ぜひぜひ。で、
はい。
どうしましょうかね。秋田さんか誰かを 一応ね、ここのコメント欄で、見破ってきてくださった方で、一応ね、ささやかなるプレゼントがあるんですよね。
ささやかにね、プレゼントあるのです
まあ、
が、
欲
アー
し
カ
い
イ
か
ブ
どう
も
か別としてね。
いただいて。欲しくないと
い
思う。
や、秋田さんのプレゼントはね、すごい欲しいけど、もう
謎
私からのはどうでもいい。
すぎますよ。
そう
て
なん
か、オ
だよ。
アさんのはどうやってあげるんですか？アーカイブで正解した人には。
そうか、どうしようかね。ライブ中にと思ったけど、誰にも、何これ分かってないってこと？ 誰か分
わ
か
かんないですもん。わかん
ら
ない。
ん人、分かんないのかい。分かるでしょ？ 分かるね。あ、来た！あゆみさん来た！ はい、じゃあもう、あゆみさんにじゃあ今日はプレゼントってことでいいでしょうか？
ですかね、原さんに。
じゃあちょっと、じゃあ
原
私
さん
が
が。
まずプレゼントで、じゃあ最後、素敵なプレゼントは秋菜さんからってことで。はい。じゃあ行きます。じゃあ私から。じゃあ私からですね、夏らしい一曲を、久しぶりのお玉で、プレゼントしたいと思います。もらえるというか、まあ、 無理やり上げるっていう感じで。
無理やり上げ
ます。なんだっけな。曲名忘れちゃった。じゃあ、曲名も、まあ、後で当てていただくということで。はい。
すごい。あ、原さん、分かってらっしゃいますよ。
ありがとうございます。
これは、本当にお上手ですよ。
バナナを原あゆみさんに。
夏らしい曲ですからね。
はい。じゃあ、ちょっと、次のね、プレゼントが、本格的なんですよね。
本格的
なんですこれが本丸なんで、はい。じゃあ、秋田さんからの。
あ、すいません、原さん。お忙しいのに原さんが来てくれたなんて、もう嬉しすぎます。本当にありがとうございます。私は、なんか私が勝手に原さんにあげるのは、すいません。なんかエニアグラムを学んでるんですけど、うちの師匠がエニアグラムカードっていうのを作っていまして、まあ、エニアグラムに関係するカードをね、ちょっと使ったセッションとかができるんですけど、そのカードの言葉を一枚原さんにプレゼントさせていただこうかと思って、めっちゃ勝手に。
しかも、秋田さんが勝手に弾くタイプでしょ？
勝手にもう、ちょっとこれは私が、いつもはね、お相手さんにこう、弾いてもらうんですけれども、ちょっとこれは私のプレゼントなので勝手に弾かせていただきます。今、見えないけど、ちゃんと弾いております。はい。原さんへの、
原さん、
はい、言葉出ました。
さあ、今日の一言、お願いします。
今日の一言。はい。タイプ6の言葉、信頼という言葉が出ました。はい。原さん。
どういうことですか？
タイプ6っていうのが、まさに信頼を求める人っていう名前がついている人なんですね。うん。なんか人に信頼をしてもらうことで、自分の、スキルを一番発揮できる人で、仲間を大事にする人って言われていて、うん、でその言葉として信頼っていうのが一個カードとして出ているんですけども、なのでですね、原さんが今この信頼という言葉に何を感じるかわからないんですけれど、ご自身であったり、あるいはお子さん、パートナーさん、仕事仲間、今どこかで何かもし詰まっているとしたらですね、ぜひ信頼を信じてくださいって言って。
その言葉が今日のキーワードみたいな感じなんでしょ？
そうです。一枚で弾くときはそんな感じです。一枚で弾くときは今日のキーワードとして受け取ってもらえればいいので、はい。
素晴らしい信頼。もうね、3年以上にわたる信頼ですよ。ね。
ね。いやでも原さんはすごいね、毎日毎日じゃないのかな、今。
ね、今、ちょっと、毎日はなくなってるけど。
ね、こう、配信を本当にずっと、なんかは定期的にお仕事も忙しい中、やられていた。あ、夏のあるプロジェクトのメンバーと顔合わせの打ち合わせがある。おー、うん、
じゃあ何か信頼関係を築けるのかもしれませんね。
今日はぜひその信頼関係がの、第一歩となりそうなので、そのお忙しい日にお立ち寄りいただいてありがとうございました。
ありがとうございます。なんかまともな話はできなかったけどね。
でも絶対なんかその読んでほしいっていうのはすごい伝わったと思います
よ。それ、勢いだけだよね。読んでっていう。
2冊まとめて買ってっていう。
どういう回し物。いやーでも本当よかった、もう。ちょっと、またちょっと、はい。
はい。
秋田さん、ちょっとね。でも私もちょっと、はい、うん、なんか、もうちょっといろいろ語りすぎて、逆に何も語れなかった今日だったんで。はい。
いやいやいや、もう語りたいことが多すぎるから、本だったから。
この本はね、もう一晩中語っても多分、ちょっとね、足りないね。
足りないと思います。
はい。じゃあ、ちょっと今日は、時間オーバーしちゃいましたけど、どうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
来てくださった皆さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日も暑いので、ちょっとね、皆さん、体調に気をつけて。 良い週末をって感じですかね。
はい、そうです
はい。
ね。
あ、アキナさんからなんか宣伝しておきたいこととか、もしあったら最後に一言。
え、宣伝したいこと。宣伝したいこと。まあ、今、そうですね。私、アクセサリー作家もしてまして、宣伝したいこと。今だと、8月の頭からですね、大阪のグランフロントっていうところで、ポップアップ?なんだろう、委託販売が始まります。1ヶ月間。またその辺はインスタで流すと思いますっていうことと、11月の文学フリマに同人誌出しま
あ、
すっ
そうだ、
て
東京
いう
も、
こと。
東京かの？
そうです。11月8日の文学フリ
い
マ。
らっしゃるんだっけ、東京に。
いや、去年は行ったんですけど、現地に。ちょっと今年は行くかどうか
そう
は
なん
ま
だ。
だ分かってなくて、ただ、物だけは
あ、そうなん
仲間
だ。
に販売してもらうっていうことは決まっていますので、
あ、じゃあ、
って感じ
私、
ですか
現
ね。
地には11月8日行くから、でも会えない
えー、
かも
す
しれ
ご
ないのね。会えるかもしれないけど、会えないかもしれないのね。
い。でも、おあさんが来てくれるなら行くかも。
あ、本当？ちょっと会いましょうよ。リアルで会ったことないんですよね、私たちね。
そうなんですよ。え、行こうかな、じゃあ。い
ねえ、
かがですか。
なんか、いろんな界隈の懐かしい人がいるかもしれませんよ。
ね、そういうお話もちょっと小耳に挟んだので。原さんもいくつも、じゃあもう行きま
ねえ、あ、
す。
すごい、ちょっと同窓会。わあ、楽しみ。
会えるかな。なん
ねえ。
か会場が広いのですご
そう
く、
ですね。
このあたりがね、なんだっけ、出版される方がいらっしゃるんですよね。なんか同じ、スペースというかね、同じところだといいなとか思いながら。
あ、横山総領も確か出展されるよ。
そうなんですか?
そうそう。
横山総理、私も本当に一方的に存じ上げているんですけれども。あ、そうなんですか?本ですか?本。あ、そうなん、じゃあもう行きます?行
そう、
き
そう
まし す。
てください。はい。
はい。
わあ、楽しみ。じゃ、楽しみが
楽し
なり
み、
まし
楽した
。
み。
はい。
はい。
じゃあ、どうもありがとうござい
は
まし
い。
た。じゃあ、11月
あり
に
がとうご
お
ざいまし
会いでき
た。
るということで、楽しみにしてます。
ではまたよろしくお願
は
いし
い、あり
ま
が
す。
とうございました。失礼いたし
でした。
ます。
あ